はい、ということで、収録日今日11日火曜日やっておりますけども、このゲームもちょっとさっといきますよ。中日戦、ジョーダンとメッセンジャーが投げ合ったゲームですよ。どれくらいですか？ 1 時間前くらいに終わったんですか？
うん。集めに行こう、集めに行こう、この試合は。うん。
集めに行きますか？
はい。うん。じゃあも
よ。行ってないけど、俺。はい。
まあ、結果、阪神が10点、中日が1点と。
いや。
第1で阪神の勝ち。勝ち星はメッセンジャーについたのかな。
はい。
つきました。
8勝目ですね。はい、まあ、相手がジョーダンだっただけにね、苦しみかと思いきや、非常にボークが多かったみたいで。
そう。1イニングで2個した。
うん。最初の 1点はボークですもんね。ボーク2つの得点ですからね。
そうですね。
はい。まあ、あとは、打線の方はちょっと後で触れますけれども、ピッチャーのメッセンジャー7回結局投げて110球、被安打が9つ、三振が6つの、失点が1と、点数差があったんで、うん、高橋明文と伊藤和雄ですね。伊藤和雄が上がってきましたからね。
そう。
はい。それから野手の方は結果的に14安打、フォアボール4つで10得点。
うんうわ、気持ちいい。
ホームランが上本、3回に打った上本のホームラン。それから、福留さんですか。久しぶりのツーラン
と。きっと、ナイスバッティング。
1ヶ月分以上ぶりでしょ。
打ったね、でもね。もうナイスバッティング。待ってた、みんながね。
福留でしょ。宇宙間にとりあえずボールが上がるようになりましたよね。巨人戦からかな。横浜戦からかな。うん、だいぶ戻ってきてるんかなっていうね、感じ
に。あんまなんでしたか。上本4安打だからね、今日。
うん。
すごいね。
たまらんね、ほんと。楽しい、見てて。僕ね、もうね、ほんと、今シーズンワーストっていうぐらい悔しかったのが、
はい、
6月27日の中日戦なんですよ、浜松でやった。鈴木翔太に。
鈴木翔太だ。はいはい。
でも今日鈴木翔太からめちゃくちゃ打ったんですよ。
うん。途中ね、まあゲームがないんでね。はい。
まあ、なんで、まあ中日ファンは聞かないからいいけど別に、なんでこんなやつに負けたんやろうなと、もう余計払ったから来てね、あの時、めちゃめちゃ悔しかったのよ、あの時が。で、ゴンドウなのよ、解説がまた、その時、ゴンドウが腹立つような解説しかしないから、もう立ち直れないぐらい腹立ってたのよ、もう本当にもう、初めて阪神戦負けて彼女に八つ当たりしたのはこの日だけでしたけども。
ごめんごめん、それ先生はもやってなかったっけ。
そうそう言ってたんですよ。もう本当立ち直れないぐらい、もう何もしたくないって言って。だけど、今日は気持ちよかった。なんでこんなやつに負けたんだと。全然ストライクも払えない。同じ地方でもえらい違いですな。地元やからよかったのかな、この前は。っていうね。嫌味が、パンと出てきますよ、嫌味な話が。パンと出てきますな。
まあ、まあ、とりあえず、あれやな、うん。彼女に当たるのやめとけ。
そうね。だからもっと、初めて、これダメなやつだ。
あとは、このゲームは何か見どころございましたか、中日戦。
まあですね、5回の裏、大山くんが、はい、まあね、ノーアウト2、3塁で、まあまあ、何にしても大概打点がつくっていうところで、綺麗にヒットでタイムリーが出たのは、
鈴木翔太からね、
そうそう、自信がつくかなっていうところで、まあまあ、点が取れるっていうところやったけども、一番いい結果が出てたんで、新人さんにはいいんじゃないかなっていう感じでしたけどね。単純に結果が一応欲しいでしょうからね、
福留さんと中谷を返したいね、ランナーにいたね。
そうです、
そうですね、うん、
まあでも大山君この辺がいいんじゃないですか。6番7番ぐらいがいいんじゃないですか。
それは
きついと思う
けど、ね、1年目なんでね。
いや、そんなそこは笑うとこじゃないけども、
うん、
大山は別に僕も下位でもっといいと思うよ。自由にも
ちろんいいと思いますよ、まだまだね。そうそう、
うん、本当に自由にさせるんならね。もし上位に置くんなら、やっぱりこう、アウトになってもどっちで飛ばすかとか、今本当に甘い球は引っ張れますよ。これも皆さんね、ご存知の通り。攻められた時にこうどう対処するかっていうのはね、これはもうもちろん経験が浅いからしょうがないんですけど。
うん。
うん、
で、とりあえずもう一個だけ言いたい場面というか、
あ、どうぞどうぞ。
はい、一番気になったのは、
ホームランかな、
福留の最終打席。
あ、言ってたやつだ、メッセンジャーで。
はい、あれはなんで？
いや、だから、要するに、それことあれでしょ、先年も言ってたけども、調子が上がってるから打席を回してやろうっていうところで立たせた打席だと思うんですよ。
はい。
っていうことを理解して立たないかのに、あんなボンフライ打つ上やったら打席やらんでいいんじゃないです
か。いや、まあ結果はボンフライかもわかんないけど、そのスイングとかどうだったのかなと思って。
うん、俺、あの場面であんなスイングしてボンフライ上げるんでええやろっていう感じやったけど、ピッチャー変わったとこで、あの回から新人の子に変わったところで、って思って、まあ結構、
いや、僕、絵を見てないんで分かんなかったわけですよ。だから、その、ふらふらっとこう、泳がされたとか、どうなのか、結局、打って詰まって、フライ上がったのか、それが分かんなかったんで。
まあね、フルカッコ自体がそこまでふらふらしてたとは言わないけども、って思うの、なんだしっくりこうえなって、もうちょっと、身のある経験、なんていうのかな、フルスイングできるで、フルスイングするとか、なんか、もうちょっと、あんたその一打席、新人から取り上げて、渡されてる打席やって理解してるっていう感じだと、
たぶんなんか敵にしたくない。敵にしたくないわ。
っていう気がするかなって、ちょっと、ただただなんかフライを打ち上げてしまっただけのようにしか見えなかったんで。
まあまあね。
え、もし変えるとしたら誰に変えられてたのか
ね。だからそのまま高山に変わってたんで。
高山変わった。
守備固めで。
おうおうお
う、だからその前の回になんか点が入ったんで、セカンドを、
上本からね、
上本から糸原に変えて、で、3番の糸井のところに俊介を入れた
んです。俊介、
全員変えるのが怖かったんじゃないですか、なことないですか、
いや、全員じゃないですよ、だから。もともとレフト、レフト陣、今日はどこにおったんや。中谷がいてたからね。っていうところで、守備固めするんやったら、筆頭候補でしょ、変えるべきは。っていうことは、完全に打席のために1イニング回す、伸ばしてるのにっていうことを考えたときに、ちょっと内容がなさすぎやしねえかって、いうふうに感じただけです、
でもその後変えたから。でもその後変えたからね。
だから、もう完全にお役御免は。
まあまあ、でも内容をね、そこで求められる状態ではないですからね。
いや、でも、上がってきたから渡されたチャンスやんっていう。
だから、もう一打席頑張って調整しろよってことじゃないですか。
そうにしたら、
だから、どっちでもいいよっていう考えのような気はしますけど。出なくても構わんから打席を経験させる。
いや、打てって話じゃないねんって話。もうちょっとだから、なんやろな。
ホームランが嫌だった
んじゃないのっていう。
これがレフトフライだった
のかな。いい当たりしてアウトになれよってことでしょ。いい当たりして簡単にフライを上げたなってことでしょ。簡単にフライを上げたら
簡単にフライじゃなくてっていう感じかな。
紙一人だよ、多分紙一人だと思うよ、あのフライも。ホームラン行ってたかもしれない、さすが。ちょっとずれてる、それは言い過ぎました、ごめんなさい、言い過ぎました。
まあ、ここまで使ってて戻ってくれるに越したことはほんまないんやけど、打線的にここまで我慢してんから、これでこのままやったらほんまに首絞めたろ、このゲームみたいな。
首絞めに行こう。行ってもらおう。
いやー、でも、今日のでもホームラン気持ちよかったんでしょうね。多分久々で。行った瞬間歩き出してた感じがね、多分久しぶりの感触で間違いなく行ったっていう手応えを。
いや、まあ、上本ですね。いや、上本のバット投げも気持ちよさそうだったんだよね。打って、ちょっと回ってから投げたからね、ほっと。打っちゃうか、みたいな感じで。あれ気持ちよさそうよ、あれも。
なんか素振りしたっていう感じの終わり方。
なるほど。まあ、僕の脅威者はですね、上本の一塁線抜いた、あの、ライトへの流し打ちっていう。ね、
はいはい。
あれがめちゃくちゃ、まあ、かっこよかったというか、フォームが綺麗かったというかね。
いいね、いいね。
あれは様になってましたな。
でも強かった、で僕はね、ここまで点数がいくと、投げるピッチャーじゃないですか、9回とかも、
そうね、
なんていうの、点数が入った時、だから今日は伊藤和夫だったでしょ、 ね、伊藤和夫にしてはこんだけ点数差あっても関係ないんですよ。こいつは試されてるわけですよ。ここで下手な1点2点入れられようもんならもう2軍に落とされるわけですよ。だからこの子は変にプレッシャーがあるわけで、点数はめっちゃあるけどものすごいプレッシャーの中やってるわけですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
大山がちょっとね、半歩待っちゃったんだよね。半歩引いてエラーになってしまったけども、結果その後ゲッツーして、最後フライを自分で取り行くっていうのはね、これは俺は一歩活動もいいんじゃないかなと。
そうね。ファーストサードを制して自分で行ってたもん。
そうそう、自分でね、浅めだったけども。このプレッシャーは結構計り知れないものがあるんじゃないかなと思う中で、ちゃんと0点。
なるほど。
ゲッツーも取ったっていうのは良かったんじゃないかな、ですね。あとその4安打打ってる次の打席に3ベース打てばサイクルヒットの上本をスパッと変えたのはどうしてですかって金本さんが言ったら、まあ上本は体力ないからねっつって、まあ明日からも甲子園でありますからっつって言ってたから
ひでえなそれ、
ひでえです。で福留、
絶対俺サイクル忘れて変えたと思うで俺ね。
で福留の話じゃなくて、まずそう上本の話良かったですねって言ったのに、いや上本という今日は康介でしたってもう金本さんが言うんですよ。だから一番気にかけてるんでしょうね。
そうや、
まあ、そらそうやろ、1ヶ月我慢してんねんから1ヶ月以上。
そう、しかもねそのね我慢してるって感じじゃないのよ、その使い方が。俺今日金本さんのヒーローインタビュー、あ監督インタビュー聞いて、でもう康介は本当はね休ませたい、年齢的なものがあるから休ませたいんだけども、チームがこういう状況だから、あいつにも苦労させて外せないんだっていうことは期待して使っとんねん、ずっと。分かってしないかなと。だから体調が悪いとか不調とか関係なく、福留がお前がしっかりやらないでずっと出してるって、あちょっと金本さんずれてんのかなって、俺らとね意見がね、俺らの意見がずれてるっていう、俺らの意見がずれてる
ちょっとあのサイトを見る栗山さんみたいな感じになってくるけど大丈夫それすんごい同じ匂いが感じたいけど今。
あそう、
まあ僕は
で我慢してたのはピッチャー陣やったんじゃけない
今年のシーズンから比べると、もうあのそう見えるのかも分かんないですよ、あの見間違いかも分かんないですけども、福留さんの頭の上がかなり薄くなったな
っていう見間違いです。
見間違いですか？
現状維持です。現状維持です。
維持してるんですかね。
現状維持です。金本さんはだから、あもう新人じゃないけど、やっぱベテランには甘いんだなっていうか。福留我慢してじゃなくて、ね、毎回期待してるとかいう考えなんだなっていうね。ちょっと調子悪いこいつのために休ませたろとかいう考えじゃないんだろうなみたいなね。
うん、まあまあその辺がだから別じゃないのプライド気遣いなんでしょうね。
多分ね、ああ、なんでしょうね。うんうん、
まあ公に言うところとね、
あの本音は、まあ、本音は違うってとこでしょうね。
そうか、違うかもしれないけど、はいはい、あと上本が、まあ、やっぱヒーローインタビューがちょっと下手くそすぎるんだよな、かな。
相変わらずおどおどしてるんでしょ、多分。
そうですね、の時の苦笑いがもう半端ないのよ、引きつきり。もう笑えや、もっと、つって。そうですねって言って、でプロ初ホームラン打ったのも倉敷マスカットスタジアムでしたと。すごいじゃん、よく調べてるじゃんインタビューはもう、はいはいはい、今日ホームラン打ってましたよどうですかって言ったら、そうですね実家が近いからっていうのもあるかもしれない
もう言うたるな苦手やねもう
なんだその返しで慌てて、いやどこでも関係なく打ちますけどねみたいな、もうずっと顔引きずっとるやん。
いや今日頑張ってる方じゃないですか、それ実家が近いっていうの
もちょっとボケてるから
確かに
、昨日恐らく野球やってる時もはるかに辛いんやろうなあの
人、まあ、そうねそうね、そうね終わった瞬間もうメッセンジャーと笑顔だからね、見たことない笑顔、よかったみたいな感じで笑顔あとでこれ見てください、ヒーローインタビュー、皆さん、トラテレ入ってる人は見れますからね。実家が近いからかもしれませんねってないじゃないですか、会社の。すいません。
はい。
すいません。はい、ありがとうござい
ます。はい、ということで、一応今週のデータ、日曜日までのデータをちょっとざっと紹介しますけれども、先発の防御率、先週が 3.25 のところが、今週、2勝3敗で、5.86 と。 大ばっかですよね。救援防御率も先週 1.29 から今週は 5.59 と、防御率がどのみ5点台に対して、野手の平均打率が2割並ぶということで、打線はまあ好調だということですよ。はい。で、貯金の数、今週日曜日、締めて、41勝36敗で貯金が5つですよ。
あるの？
はい。まだ5個あるっていうことですよね。はい。今週の、野手の、打率ですね。まあ、打席数はちょっと少ないですけども、糸原がちょうど4割。中谷が3割5分3厘。高山鳥谷が3割3分3厘と。福留が3割1分6厘。大山が2割8分6厘。上本も286というところでしょうか。まあなんであとはやっぱこう打順の組み方とかいろいろあるんじゃないですか。まあ選手がいないから新人を5番に据えたり、まあするのもまあね、やむを得ないところではありますけども、まあそんな中でこう、苦しんでる阪神ではございますが、今日中日戦が終わりました。あとオールスター前はあと1試合、同じく中日戦ですね。予告先発出ております、中日がバルデス、39歳バルデス頑張ってくれておりますけれども、阪神が秋山と。
秋山お願いします。
ね、はい。で、これが終わってオールスター休みを挟んで、次のゲームが7月の17日月曜日ですね。からの3連戦、広島3連戦ですね。
はい。
広島が、11日火曜日、12日水曜日、これは岡田ジョンソンなんですね。
わあ。
で、まあ多分、まあ阪神もそうでしょうけども、このまま来週回ると思うんで、広島3連戦、広島のピッチャーは岡田とジョンソンと、それから、登録抹消されてる、矢蓋、これが19日最短で上がってこれるんで、この辺かなと。一方、阪神はさっき申し上げた、ね、今日明日のメッセンジャー、秋山と、能見さんも7月19日最短で登録が可能ということで、
ね、
なるんじゃないかなと思いますよ。だから一応7月の18日は、あくまでも予想ですけども、秋山とジョンソンと。
うわ、見に行く試合です、はい、僕らがね。
いうゲームになると思いますが、うん、はい。
ウルトラの夏だ、ウルトラの夏。
うん。
去年負けてるからな、唯一負け試合見とるからな、そのウルトラの夏の。
まあね、6連戦あって、唯一負けたゲームが、いったゲームと、うん。
そうです、私の誕生日ね、そして。
はい。
北条の誕生日でもあるっていうね、それはね、
はい、ありがとうございます。はい、もうその北条くんが今上におりませんけどもね、
いないんだよな、はい、そうだよな、
はい、ただ秋山と岡田って凍れるんですかね、
うん、何か、
ああそっか、オールスター出るってこと、
そうそう、2人ともオールスター出るんでね、
いやバルデスも投げるって言ってるよ、うん、明日投げて中1日でオールスター投げて明日なんか言ってましたよ、
ディズニーランドでしょ、
はいはい、まあ投げてもだから気を使って1人もとかじゃないですか、そんながっつり、
まあそうなんですかね、
うん、もちろん
なぜかの監督が尾形なんでね、お茶遣いされへんからってそこだけが不安なんですけど、
いやめっちゃ言うやんめっちゃ言うね、
まあね、わかんないですよ、ただまあ多分そうなっていくんじゃないですか、阪神はだから広島が終わってヤクルト、横浜、中日と、まあ、こんな順番ですからね、去年も大事だった休み、オールスター明けの後半戦の広島戦、あれがあの日でしたか、中谷と俊介がぶつかったゲームがあの辺でしたかね、
ああオールスターだ、
うん、後半戦あの辺の頃だったと思いますけどもね、はい、
うん、
まあまあ広島さんははるか、はい、はるか彼方に
ですよ、はるか彼方、
は
るか彼方師匠になってしまいましたね、もうね、まずいですね、
まあそんな感じでございました、